ローマ人への手紙12章3節から8節まで。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば、その信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。進めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれをしなさい。アーメン。今朝の良きメッセージ、信仰と奉仕と題して中尾牧師に取り次いでいただきます。
先ほど目的の40日のアピールがありましたが、私たちが今取り組んでいます目的の40日、それは5つの目的、人生の5つの目的を学ぼうとしているわけですが、その5つの目的は5つのキーワードで表すことができます。そのキーワードはいつもこの礼拝堂のところに大きなバーナーで掲げてございます。第1が礼拝ということですね。第2が交わり、第3が弟子訓練、第4が奉仕、第5が伝道です。で、この5つがこの順序で並んでいるということに意味があります。で、この順序というのはまず優先順位を表していると思います。礼拝、交わり、弟子訓練、この順序はまず神様を第一にする、そして教会を第二にする、そして自分を第三にする。で、奉仕があって伝道があるという順序は、まず教会に使えること、次に社会に使えること、そういうことを教えていますね。で、この順序はまた依存関係を表していると思います。神様への礼拝があって初めて教会の交わりが生まれます。で、教会の交わりの中でこそ弟子訓練、これは弟子訓練と言ってもいいでしょうが、同時に信仰の訓練と言った方が分かりやすいかもしれません。信仰の訓練がなされる。その信仰の訓練に基づいて奉仕が、奉仕に基づいて伝道がなされるのです。先ほどは西島兄弟がちょっと小道具を使いました。私も実は今日小道具を用意してありまして、まず礼拝がありますね。で、礼拝の上に交わりが乗っかるわけです。その交わりの上に信仰の訓練が乗っかります。そして信仰の訓練の上に奉仕が乗っかるわけです。そして最後にそれらの上に伝道が成り立つわけです。この5つの順序というのは、ただ5つ並べただけではなくって、このようにそれぞれがこの一番下のものから順々に積み重ねていくときに、全体、神様が私たちに与えてくださった5つの目的が成り立つのだということを教えています。伝道しましょう、奉仕しましょう、こう格上をかけましても、それがうまくいかないときがあります。それはなぜかというと、大抵の場合その下にあるところの、また一番下にある礼拝ということが分かっていない、また交わりということが整えられていない、信仰の訓練というものがなされていない、また体験されていない からではないかと思うのです。で、今回は礼拝から始まって、そして伝道に至るまで、人生の5つの目的という書物を通して順々に学べる、これはとても幸いなことだと思います。それぞれのことは私たちは教会でいつも聞いているんですけれども、その全体を順序を踏んで学ぶ、そのことによって私たちも自分の信仰生活において踏むべき順序をもう一度しっかりと踏みしめて神様に近づいていきたいと、そう思うのです。今朝はこの第4の目的ですね、ミニストリー、私は神様に仕えるために作られたということ、奉仕について学びたいのですが、この奉仕というものは先ほど言いましたように、この下にあります礼拝、交わり、そして信仰の訓練で、それに基づいているものでありますから、今朝はこの奉仕というものがどのように礼拝と、そして交わりと信仰の訓練とつながっているのか、関わっているのかということを学び、奉仕とは何なのかをしっかりと理解しておきたいと、そう思っております。で、まず奉仕と礼拝について考えてみましょう。ローマ人への手紙は、クリスチャン生活というものは神様への礼拝から始まると教えています。ローマの12章の1節2節、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみの上にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいとあります。これは信仰生活とは神を第一にする生活であるということを言っているんです。人生を導く5つの目的、皆さん最初のページを開かれて、人生はあなたが中心ではありません、この言葉を読んでとても驚かれたろうと思います。ある人にとってはショッキングな言葉だったんじゃないかと思います。英語で読んでいらっしゃる方は It's not about you って書いてあります。もっと強烈な言い回しですね。私たちはクリスチャンになって、神様が私の作り主である、キリストが私の人生の主であるということを知りました。しかしいつの間にかそれを忘れてしまいまして、自分の人生は自分のためにあるんだという考え方に戻ってしまうことがあります。私のためにキリストが死んでくださったということは信じています。しかし私がキリストのために生きるのだという献身にはまだ導かれていない、そんな状態があるのです。神様が私のために存在するのではない、私が神様のために存在しているのだということがまだ理解できていない、あるいは頭で分かっていましても、それを体験として自分のものにしていない、そんな状態があるわけですね。で、ある人が、そういう状態の中にある人が、この本を読みまして、こう言っておりました。It's not about you と言葉を読んで、突然ぶん殴られたような気持ちになりました。でもその時、私の人生は私のためにあるのではない、神様の目的のためにあるのだということに気がつきました。とても素晴らしい証だと思うんですが、そのように神様が第一のお方であり、キリストが私の主であるということを確認する、そして自分の人生を神様に明け渡す、これが実は礼拝なのです。礼拝とは神様に向かって It's not about me、It's all about you、 神様あなたが全てです、そう言い表すことなのではないでしょうか。英語では礼拝というのも、それから奉仕というのもサービスと書きますよね。奉仕も礼拝も同じように神様に捧げるもの、 神様のためになされるものです。ところが奉仕が礼拝にしっかりと基づいていませんと、それは単なるアクティビティ、活動の一つで終わってしまうかもしれません。活動というのはそれによって自分を高めたり生きがいを見出したりする、そういうものですね。どちらかいえば自分のためのものであります。ある人は芸術活動に、ある人は教育活動に、ある人は社会福祉の活動に本当に一生懸命になります。それぞれにそうすることによって自分の人生に喜びを与えてくれます。また人にも喜ばれるのです。けれども神様への奉仕、教会での奉仕にはそういう活動とは別のものがあるはずです。教会での奉仕は世の中でさまざまに活動している人がその活動の場を教会に広げるというものではないはずですね。あるいは世の中で活動しているその活動を教会に移すということでもないはずです。また生きがいの場を教会の活動に見つけるという方もありますけれども、私の考えではクリスチャンの生きがいは神様ご自身であって、決して教会で何かをする活動そのものではないと、そう思います。で、以前この教会ではないんですが、ある教会で、パーティーがありまして、私はある人と同じテーブルに座りました。その方は歯医者さんだったんですけれども、で、彼にはティーンエイジャーの子供がいまして、その頃私の娘たちもそれぞれティーンエイジャーでありましたから、自然と話が子供のことになったわけです。で、彼は子供たちにいろんなスポーツとか習い事をたくさんたくさんさせていました。子供は忙しくさせておけば悪いことしないからねっていうふうに、彼は話していたんです。私はそれに反論はしませんでしたけれども、心の中では果たしてそうかなという疑問を持ちました。後になって教会の活動に忙しくしていれば教会につながっていることができるからね、そんな考え方も聞きまして、教会の奉仕とはそういうものなんだろうか、教会の活動が信仰の成長を妨げることもありえるんじゃないだろうか、その忙しさが人々を神様から遠ざけるということもあるんじゃないだろうかと思うようにもなりました。世の中で忙しそうですねっていうのはある意味では褒め言葉ですね。で、あんた暇そうですねなんて言われるとちょっと腹が立つわけです。でも信仰の世界ではただ忙しく活動に没頭するということは決して健全なことではありません。神様は私たちに安息日を覚えてこれを聖なる日とせよと命じておられます。安息日、つまり礼拝の日、それは人間の活動を停止して神様に働いていただく日です。礼拝において自分の活動、自分のための活動、それをまず神様に捧げる、そしてそこから神様と共に働く、神様のために働く、本当の意味での奉仕が生まれてくるのです。私たちの奉仕は自分を神様に明け渡すその礼拝から出てきているだろうか、そんなことをお互いにもう一度点検してみたいものだと思います。奉仕は第一に神様のために捧げるものですが、第二には他の兄弟姉妹に仕えるために、また教会全体に仕えるためにするものです。ローマ人への手紙は奉仕について教える前に12章の5節、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです、こう言いまして、教会がキリストの体であるということを教える。そしてこのキリストの体である教会の交わりの中で奉仕を捧げなさい、こう進めております。奉仕はキリストの体を立て上げるためのものです。また教会の交わりに使えるためのものですね。最初に礼拝があって、ワーシップがあって、その次にフェローシップがあった、 そのようでありますね。それと同じです。しばしば奉仕は賜物によってなされるんだから、さあ皆さん自分の賜物を大いに発揮しなさい、そう勧められることがあります。近年教会で聖霊の賜物が強調されているということはとても良いことです。しかしそれが正しく理解されないで、賜物と人間の能力、人間的な能力とが混同されることがしばしばあるのです。それは残念なことだと思います。聖書で賜物と言われているのは聖霊によって与えられる霊的な力のことを指します。決して生まれつきの能力、タラントのことではないのです。聖霊が与えてくださったものを聖霊によって正しく用いるなら、それは必ず教会を立て上げ他の人々の祝福になります。しかし賜物を単に人間の能力と取り違えてしまいますなら、どうでしょうか。あの人の能力とこの人の能力、あの人がやりたいこととこの人がやりたいこと、それがどっかで衝突してしまいますね。しばしば私たちはある一つの活動やその時のプログラムだけに没頭してしまいまして、教会全体のことを見失ってしまうことがあります。どんな奉仕も全体のために役立って初めて意味があります。全体のことよりも今自分たちの立てた目標を達成する、そのことだけに気を取られてしまわないようにしたいものだと思いますね。で、私がまだ進学校の学生だった頃なんですが、宇田進先生に会うために先生が牧会しておられました教会に行ったことがあります。で、宇田進先生は今はもうリタイアしていらっしゃいますけれども、その頃は日本の福音派、福音派という言葉があるんですが、それは聖書を真面目に信じている、そういうグループですけれども、非常に伝道的なグループのことを、そう言います。エヴァンジェリカルと言いますが、その中では、その当時は数少ない神学博士の一人でありました。福音主義神学の中心的な存在として活躍しておられたのです。で、その日、私が先生に呼ばれて行った日は教会の大掃除だったんですね。で、先生が私が行って挨拶するまで雑巾を持ってですね、一生懸命礼拝堂の座席を磨いていらっしゃいました。それを見た教会のメンバーは、先生先生、そんなこと私たちがしますからと言って、先生から雑巾を取り上げてしまったんですけれども、先生はニコニコしていただけでありました。宇田先生には神学という素晴らしい賜物が与えられていました。他の誰にもできないことであります。しかし先生は自分は自分の賜物だけを磨けばよいとは思っていませんでした。みんなで掃除をするときには自分もその奉仕に加わりたい、そう考えていました。先生にとって自分の賜物、自分の仕事、自分の計画よりもキリストの教会を立て上げることの方がもっと大切だったのですね。リック・ウォレン先生はあの本の中でこう書いております。主イエスはあなたの奉仕を立て上げるとは約束されませんでした。ご自分の教会を立て上げると約束されたのです。自分の奉仕に熱心のあまりに全体を見失ってしまう、いつしか自分の奉仕の完成が目的になってしまう、そうならないようにお互いに注意しながら教会を立て上げていくこと、教会が立て上げられることが奉仕の目的であるということを肝に銘じて奉仕に励んでいきたいと、そう思います。第三に、奉仕は信仰に基づいてなされるのだということを学びましょう。奉仕は信仰に基づいてなされ、そしてその奉仕をする人の信仰の成長のために役立てられるものです。ローマ人の手紙は、私たちは賜物に応じて働くだけでなく、信仰の計りに応じて奉仕しなさいと教えています。3節に目を留めていただきますと、こう書いてありますね。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて 慎み深い考え方をしなさいとあります。6節にも、もしそれが予言であればその信仰に応じて予言しなさいとこう書いてありますね。でここで言われています信仰の測りというのは、その人の信仰の成長の度合いを意味していると私は思います。で教会は信仰者の交わりでありますから、教会での奉仕のあり方というものはこの世の他の団体とは違っておりますし、また違っていなければならないのです。この世の他の団体では能力のある人が喜ばれます。時間のある人が重宝がられます。進んでやりますと名乗り出る人が歓迎されます。しかし教会では奉仕をする人にまず求められるのは主イエスキリストへの信仰です。初代教会でヤモメへの配給がの問題が起こりましたときに、そのための奉仕者を選ぶことになりましたね。何を基準にして奉仕者が選ばれたでしょうか。学歴、職歴、その人がその分野での専門家であるかないか、そんなことで選ばれたのではありません。人たちが奉仕者に要求したのは、御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たちでありました。そして人々が選んだのは、信仰と聖霊とに満ちた人々でありました。教会は、人々が信仰を育てる場所であります。そこで奉仕する人にまず求められるのは信仰です。一般の活動では能力があればいいのかもしれません。しかし、教会での奉仕は信仰なしにはできません。一般の活動は能力のある人はリーダーシップを取ります。しかし、教会の奉仕では信仰の訓練を喜んで受けている人がリーダーシップを取るべきです。そのように聖書を教えています。奉仕の責任を与えられている人、それはどんな種類の奉仕であっても、自分に与えられた奉仕が本当に神様に喜ばれるように、教会を立て上げるものになるように、まず御言葉の学びに、また祈りに励まなければならないと思います。自分の奉仕の分野での技能を伸ばす、そのためにいろいろ学んでみる、工夫をしてみる、セミナーに出てみる、それも素晴らしいことでしょう。しなければいけないことでしょう。でもそれ以前に奉仕者自身の信仰を成長させていく、それが実りある奉仕への道であると、そう思います。聖書は教会の指導者はどのような人であるべきかについてさまざまなことを教えていますが、その中の一つにこんな言葉があります。これは教会の指導者に対して、また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。テモテの第一の三章六節というところに書いてありますね。私も年若くして牧師になりましたので、本当にこの言葉の意味がよくわかりました。神様はいつも私に思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。このローマ書の御言葉をもって教えてくださいました。もし私が自分の信仰がそこまでに至っていないのに大きなことをしようとして、あるいは自分でも聖書をまだよく理解していないのに大説教家を招まして、まあ、派手な説教をした、まあ、そんなことをしていたら私の奉仕には決して実りはなかったでしょう。私は神様がこの私に求めていらっしゃるもの、私にできることを精一杯させていただきました。神様が奉仕者に求めておられるのは、何よりも自分の信仰の成長の度合いに応じて主に仕える、その謙虚さであるということを本当に身にしみて感じ、またそのことを教えられてまいりました。しかしだからといってこの信仰の計りに応じてっていう言葉を持ってきまして、それを奉仕をしないことの言い訳に使ってしまうことがあるんですが、それは良くないですね。 私の信仰はまだまだです、だから奉仕はできません、こういう人もいるのですけれども、よく私は私のに洗礼を授けてくれました先生のことを話しますが、私の母教会の牧師はそのことについてよくこう言いました。それは謙遜的傲慢です。見かけは謙遜そうなんですが、本当は傲慢だというんですね。神様があなたを信頼して奉仕を任せようとしていらっしゃるのですから、あなたも神様に信頼し、その奉仕によって信仰を成長させなさい、ね、まだまだそこまで信仰がいっていないというなら、神様あなたが信頼してくださって奉仕を任せてくださったなら、それによってその奉仕によって信仰を成長させなさい、そうよく教えてくださっていました。信仰の計りというものは決して固定したものではありません。それをもっと大きく豊かにしていかなければならないものです。神様は私たちに、まあ、自分ではとてもできないと思えるような奉仕を与えてくださることがありますが、それによって私たちに自分にはできないから神様に頼ります。神様に頼ることによって信仰は成長して、信仰の計りを大きくしてくださるのです。自分の得意なことやりたいことだけをしていますと、いつしか神様よりも自分の力に頼ってしまうかもしれません。神様に使えることよりも奉仕を自己実現の手段にしてしまう、そんな罠に陥ってしまうかもしれません。神様は私たちに苦手なことや人間的な能力以上の奉仕を与えられることがありますが、それは信仰を成長させる、信仰の計りを大きくする絶好の機会でしょうね。そういう時を逃してはならないと思うのです。私が日本で、教会が祝福されまして、20名ほどの人を株分けしまして伝道書をスタートさせたことがあります。その時に伝道書の宣伝を兼ねまして、トラクトを配る計画を立てました。トラクトっていうのは教会の案内の入ったメッセージの入った、あの時は三浦絢子さんのメッセージがあったものだったと覚えてますが、そのパンフレットをこのメンバーがですね、自分の住んでいる地域に分担を決めまして、あなたはここから何丁目から何丁目まで、あなたは何丁目から何丁目までっていうふうに分担を決めて配ることにしたんです。そのトラクトの束をみんなが持って帰りました。ところが一人の姉妹だけが、先生、私は教会のお掃除でも台所のことでも何でもしますから、これだけは勘弁してくださいと、こう言ってきたんですね。あの人はキリスト教の布教活動をしていると近所の人々に噂されるのが嫌なんですと、まあそんな意味のことを話してこられました。で、彼女は教会のために本当によく働いてくださる方でしたが、このトラクトを配るという奉仕はいろんな意味で彼女にとってチャレンジだったのでしょう。で、彼女は最初ずいぶん頑固にこの奉仕を拒否したんですけれども、しばらくしてから祈りの中で神様に教えられ、この奉仕を引き受けてくれるようになりました。そして彼女はそのことによって信仰を成長させ、その後も忠実に伝道者のために働き続けてくれました。リック・ウォレン先生は奉仕を選ぶときに、自分の心がそこにあるものを選びなさいというそのサジェスチョンを与えてくれています。で、これはある程度の規模の教会には良いサジェスチョンだと思います。リック・ウォレン先生の教会の何千人という、教会ではいいのかもしれませんが、小さな規模の教会では教会を支えるのになくてならない必要がたくさんあります。それすらも満たされていないというのが現状でありますから、自分がしたいと思うことよりも今教会で欠けのあることを、教会がぜひ必要としていることをまず満たしていくということが先に来なければならないかもしれません。教会の欠けたところを補おうとする、そういう教会への愛というものが求められるのかもしれません。まずは教会に必要とされている分野に目を留め、そしてそこに自分の心を置いていくという、そんなことが必要なのかと思います。聖書はこう教えています。何をするにも人に対してではなく、 主に対してするように心からしなさい。これは一般の仕事において主に対してするように心から働きなさいという勧めなんですが、一般の仕事においてさえ主に対するようにするのであれば、教会への奉仕はなおのことであります。主のために、教会のために、そして信仰によって奉仕を続けていきたいと思います。もし成功することが関心事であるなら、それは活動です。奉仕ではありません。誰も褒めてくれず感謝もしてくれないというのでやめてしまうなら、それは活動であって奉仕ではないでしょう。自分のしたいことをするだけなら、それは活動であって奉仕ではないでしょう。コロサイ 3-24 には、あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです、こう言っています。この報いを信じ、いよいよ主イエスキリストに仕えていく、そんな奉仕を捧げたいと思います。お祈りをいたしましょう。父なる神様、私たちの教会には数多くの活動があります。多くの人々がそれに携わっています。人の目には活発な教会として映るかもしれません。しかしそれらが単なる活動で終わっているなら、それは私たちの喜ばせるもの、私たちの益とはなっても、あなたの栄光にはならないでしょうし、霊的に実を結ぶものにはならないことでしょう。主キリストに仕える奉仕の在り方をもう一度私たちに教えてください。あなたが必要としておられる分野はどこにあるのでしょうか。私たちの教会の欠けたところを、この私がどう補えばいいのでしょうか。そのことを教えてください。あなたに対して謙虚に、また忠実に奉仕を果たしていくものとしてください。すべてのものの主でありながら、私たちのしもべとなって仕えてくださったイエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。